それでは短くお祈りし、そして御言葉を見ていきたいと思います。
Okay, so let's pray and then look at the base passage.
神様ありがとうございます。私たちは今心を一つにしてあなたを見上げています。
Lord, we want to thank you that we can come together one in our heart and to look up unto you.
ご聖霊をどうぞ私たちを自由に取り扱い、そして信仰から信仰へとお導きくださいますように。
And we pray that the Holy Spirit will lead us from faith to faith.
そして今週もあなたから与えられる命にあふれて、そして人々の愛を愛していくことができるようにお助けください。
And we also pray that you help us to be filled with the life that you are giving us, so that we may live our lives and love those around us.
御手に委ねつつ、主イエスキリストの名前によってお祈りします。
We commit our lives into you and we pray this in Jesus' name.
Amen. それではまず日本語で今日の箇所をお読みします。その後フランスさんに英語でこの箇所を読んでほしいと思うんですけれども、
So for today's passage, I will read it in Japanese first and then I will read it in English
ルカの福音書23章32節から37節のところです。
So it's from Gospel according to Luke, chapter 23, verse 32 to 37.
他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆は立って眺めていた。議員たちもあざ笑って言った。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言ってイエスを笑った。
So I read today's passage in English, Luke 23 verse 32. Two other men, both criminals, were also led out with him to be executed. When they came to the place called the Skull, there they crucified him, along with the criminals, one on his right, the other on his left. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. The people stood watching.And the rulers even sneered at him. They said, He saved others, let him save himself, if he is the Christ of God, the chosen one. The soldiers also came up and mocked him. They offered him wine vinegar and said, If you are the king of the Jews, save yourself.
今日の聖書箇所は言うまでもありませんけれども、ここには主イエス・キリストのが十字架にかけられた、まさにその時の出来事が記されているところです。
So today's passage is about what happened when Jesus was being crucified.
ご存知の方も多いかもしれませんけれども、この十字架の刑といいますのは当時のローマ人が考え出したものでした。しかしこの処刑方法はあまりに受刑者の肉体的苦痛が大きかったために、ローマ当局は当初これは人間には使ってはならないと決めたのでした。
So many of you might already know that a crucifixion is a punishment invented by the Romans. However, because this punishment would bring huge pains to the person being executed, be punished, the Roman government actually decided that this punishment should not be used of human beings.
当時のローマ人にとって人間とはローマ人のことを指していたのでした。つまりこの 十字架の刑はあまりに残酷なので、人間であるローマ人以外に、ローマ人には適用してはならない、そう決めたのでした。それほどこの刑は残酷極まりない処刑方法でした。
So at the time for the Romans, human beings meant other Romans. And that is to say that crucifixion should not be used on Romans because it was just too cruel.
しかしこの出来事を伝えています聖書の4つの福音書には、どれを見てもなぜかこの時の主イエス・キリストのその肉体的な苦痛についてはほとんど触れていません。なぜなのでしょう。
So, however, if we read all the four Gospels about the record of this account, we cannot see anything written about the physical pains of Jesus Christ. So, what is this?
ここは結論を少し急ぎますけれども、そうです。ここで、ここにおけるイエス・キリストの肉体的苦痛について語っていった場合、それによって今度は主イエス・キリストの本当の苦しみや悲しみが隠れて分かりにくくなってしまう。福音書者たちはそう考えたに違いありません。
So I might be too hasty to give away, but the answer is that if the Gospels talk about Jesus Christ's physical pains here,the real pains and sadness of Jesus Christ would be overshadowed and become difficult to understand. The gospel authors must have thoughts about this.
ですからマタイもマルコもルカもヨハネもこの場面を主イエス・キリストのその本当の苦しみ、本当の悲しみ、そして十字架上での憐れみ深いその福音の言葉、そこに焦点を当てて、冷静かつ的確に私たちに書き記しているのです。
Therefore, Matthew, Mark, Luke, and John all focused on the real pains and the sadnesses of Jesus Christ, the precious and deep love and the good news expressed on the cross. They told us this calmly and certainly.
そういうわけで今日私たちもこの十字架の記事から聖書が一番語り伝えたかったこと、そのことに迫って、そしてそのことを各々がしっかりと受け止めて、これから生きていくその土台にしていきたい、そう思うのです。
So because of this, today let's also dig deeper into what the Bible wants to tell us through the account of the cross, so that we may receive it well as the foundation for the life to come.
さて、マルコの福音書によれば、イエス・キリストが十字架につけられたのが朝の9時でありました。そして、息を引き取られたのがその6時間後の午後3時でありました。
So according to the Gospel of Mark, Jesus Christ was crucified on the cross at 9 o'clock in the morning, and he breathed his last 6 hours later at 3 o'clock in the afternoon.
また4つの福音書を全部読んでいきますと、この時主イエス・キリストは十字架上で7つの言葉を語られたことが記されています。
So if we read all the four Gospels, we would know that Jesus Christ spoke 7 sentences on the cross.
今日私たちが開いておりますルカの福音書には、その7つの言葉の一番最初と2番目、それから最後の7番目の御言葉、この3つが記されています。
So today's passage from Luke's Gospel records the first, second and the last sentences spoken by Christ.
しかしこれらの十字架上での御言葉は全てを取り上げると言いますのは、とても無理があります。それはそれぞれの言葉にあまりに深い内容があるからです。
So, however, even for these three sentences, we cannot finish them within one sermon because they are very rich.
そういうわけで今日はその一番最初の御言葉に焦点を合わせて、そこから神様が私たち一人一人に 今日問いかけておられる、そのメッセージに耳傾けていきたいと思うのです。
So therefore we will focus on the first sentence today to see what God is speaking to each one of us.
この最初の御言葉といいますのは、ルカの23章34節のところに記されています。
So the first sentence is recorded at verse 34.
少し前の33節から読んでみたいと思います。
And let's also read the verse before it.
ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。
So when they came to the place called the Skull, there they crucified him, along with the criminals, one on his right, the other on his left.
その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかが分かっていないのです。
Jesus said, Father, forgive them.For they do not know what they are doing.
ここで主は父なる神様への取りなしの祈りをされたのでした。
So here the Lord is interceding with the Father.
私はこのイエス・キリストの祈りを読み返すたびごとに、この祈りこそこの方が神の御一人を我らの救い主イエス・キリストであるということが明かしされている、そう思うのです。
So when I read this prayer by Jesus Christ repeatedly, I always think that this indeed testifies that this person is the anointed of God, our Savior and Lord Jesus Christ.
イエス・キリストはここで、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈られました。
Here Jesus Christ prayed.They do not know what they are doing.
ではこの彼らとは一体誰のことを指しているのでしょうか。
So who are they here?
もちろんそれはまずこの時ご自分を十字架の刑にしている、そのことを決めたピラト、そしてピラトの決定を陰で引き出した当時の宗教指導者たち、またその決定を今出航している兵士たちのことを指しているということは言うまではありません。
So of course, they are a Pilate, who crucified Christ, and the religious leaders who conspired, to lead Pilate to make this decision, and the soldiers who carried out this decision.
またルカはピラトや当時の宗教指導者たち以外にも、そこにいた人々の様子を次々と手短に記して、この人たちもまさに自分で何をしているのかわからない人たちであったということを伝えています。
So Luke also briefly recorded those who were there, other than Pilate or the other religious leaders. They are also those who do not know what they are doing.
26節を見ますと、一人のクレネ人が出てまいります。シモンというこの人は田舎から出てきて右も左も分からなかったのでしょう。いわゆるおのぼりさんでした。
So in verse 26, a person from Cyrene called Simon happened to come to the town from the countryside.
都会に出てきてもたもたしていたのだと思います。この時彼は訳も分からずいきなり兵士に十字架を背負わされてしまったのでした。そしてなんとそれを刑場まで運ぶことになったんです。いろんな事情があったと思いますけど、しかし彼もまた主イエスを十字架につけた一人でありました。
So he was probably walking slowly in the town, and then without knowing anything he was forced to carry the cross and to carry it until the execution ground. We do not really know what happened exactly, but he was among thoseWho crucified Christ.
また27節を見ますと、泣き悲しむ女たちの群れという表現が出てきます。これはおそらく当時の宗教指導者たちによって雇われた泣き女たちであったと思います。
So in verse 27, we also see women who mourned and wailed for him, and they might be mourning women hired by the religious leaders.
彼女たちはよく考えもせず、いわばこの場で泣くアルバイトをしていたわけです。悲しいから。彼女たちはこの時主イエスに自分と自分の子供たちのために泣きなさいと言われてしまうのでした。
They didn't know too much. Was just doing their morning part-time job. Their problem, how sad it is. At this time, Jesus spoke to them, "Weep for yourselves and for your children."
34節には、シエスの着ていた着物をくじ引きで分けている、そういう兵士たちの姿が描かれています。
So we also see the description of soldiers casting lots to divide Jesus' clothes.
またここに集まっていた民衆や議員たちが嘲笑っていたということをルカは伝えています。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよいなどと言っていたのです。
So Luke also records the crowd and rulers who gathered there and mocking Jesus, they said, "He saved others, let him save himself, if he is God's Messiah, the chosen one."
そうです。この人たちもまた十字架の刑に加わった人たちでありました。
So those people also joined the crucifixion of Jesus.
このように十字架の記事全体を改めて見ていきますと、今申しましたように、出てくる人出てくる人ことごとく自分で何をしているのか分かっていないまま十字架の刑に加わっている、そういう人たちでありました。
So just like this, if we read the accounts of the crucifixion, those who appeared in the record while not knowing what they were doing themselves or joined the crucifixion.
しかしです、十字架に加わっていたのは果たして当時そこにいた彼らだけだったんでしょうか。
However, are those who joined the crucifixion limited to people who were beside Jesus at the time?
鋭く聖書を読んでおられる方はもうお気づきだと思います。そうです。聖書はこれらの人々の姿を描いて、実は私たち一人一人に問いかけているわけです。あなたもまた、主イエス・キリストを十字架につけていった一人ではないだろうか。
So some of us might be aware of something already. Indeed, the Bible records those people, in fact, questioning each one of us. Are you not one of those who crucified the Lord Jesus Christ as well?
確かにこの出来事は2000年以上も前の出来事です。十字架の処刑の場に私たちはいなかったのです。私はこの現代でそれなりに一生懸命生きているだけです。ですから多くの人は私たちが主イエスを十字架につけた一人なのではないかと問われてもですね、それって少しおかしな話ではないかとそのように思うのではないかと思います。
And it's true that we were not personally present at the execution site 2000 years agowe might think, we are trying so hard to live well now. Are we among the people who crucified Jesus? Isn't this a weird question?
これはもう50年以上前になるんですけども、私が初めて教会の礼拝に行きましたときも、この十字架の箇所から聖教師の先生がメッセージをしてくださいました。当時のこと、その時の私も今のように思ったんです。私は関係ない。
So in fact, more than 50 years ago, when I attended my first service at church, having listened to the missionaries speaking of this passage, I also thought this way.
果たして2000年前に私たちはそこにいませんでしたけれども、では私たちは自分で何をしているのかとしっかりと理解しながら、人としてあるべき道をそれることなく神様の御心に沿った立派な歩みをし続けた一人一人なのでありましょうか。
So for us who were not present at the execution site 2,000 years ago, are we different from those who were present there? Do we know what we are doing? And do we do what we are supposed to do, following God's heart and live a noble life?
それとも私たちは時代は変わっても実は聖書に出てくる人たちと何も変わらず同じように何をしているのかよくわからないままただ赴くまま自分の感情や自分の自己実現に生きてきた一人一人なのでありましょうか。
Or are we the same as those recorded in the Bible despite the errors are different? And errors are different that we do not know what we are doing. We just get along to live according to our emotions and to live ourselves out.
この聖書の問いかけは重いと思います。そしてこの問いかけに私たちがどう答えていくのか、それによって私たち一人一人の人生が大きく変わっていく、そういう大事な問いかけであると私は思うのです。
So this question is quite heavy, and how should we answer it? But I think because it's a heavy question, it would change our lives depending on how we answer it.
ですから私たちはここで今日、誠実に一人一人が自らの胸に手を当てながら、もう一度心してこのイエス・キリストのとりあえずの祈りを読んでいかなければならない。私はそう思うのです。
I think we need to look into ourselves and read Jesus' intercessional prayer honestly and once more.
ところでこのように人々が十字イエスを十字架につけろと、まあ、盛り上がっている中で、なぜ主イエスは父を彼らをお許しください、このような取りなしの祈りを始めたのでしょうか。
So in the midst of the shouts, crucify him, why did Jesus start praying, Father, forgive them?
もしこれが私であったらどういう祈りをしたかというとですね、父よ、彼らはあなたが使わした救い主を今葬ろうとしているのです。ですから、絶対許さないでください。父よ、今こそ彼らを裁いてください。そのように思わず祈るのではないかと想像します。
So for us we might naturally pray that Father, they are attempting to bury the Christ you have sent. Please do not forgive them. Father, please punish them right now.
しかし主イエスキリストの祈りはその反対でありました。そうです、主イエスキリストはそのようなお方ではなかったのです。この方は最後の最後まで何をしているのかわからないままに生きている私たちの、この私たちの側に立っておられたのでした。
So however, Christ Jesus' prayer was completely the opposite. Yes, he is a person just like this. Till the last moment, he is still the person who is beside us. Those who do not know what we are living for.
よくよく考えてみますと、彼らを決して許さないでくださいと祈る方が神様の義に照らして神学的に正しいと思います。
So let's think about it. The prayer "Do not forgive them" is theologically correct in the light of God's righteousness.
しかし、イエス・キリストはその正しい方を選ばないお方であったんです。主はなんとその反対にご自分を十字架につけている私たちの側に立って弁護されていったんでした。
So however, Jesus did not choose this correct behavior. On the opposite, the Lord stands by the side of those who crucify him, defending for us.
主よ、彼らは自分で何をしているのかわからないでこのような行為に及んでいるのです。彼らは確かにあなたの御心に反し、やっていることはひどく的外れです。しかしこれは彼らの罪の証です。しかし彼らは自分で何をしているのかわからないのです。ですからどうぞ彼らをお許しいただきますよ。
They do not know what they are doing, that they are doing this. Indeed, they oppose your will and become misguided. Their actions are the proof of their sins. However, they do not know what they are doing. Therefore, please forgive them.
この御言葉を読んで主イエスキリストは最後の最後まで私たちの側におられて私たちを弁護することをやめないそういう方であったんです。
Yes, till the last moment, the Lord Jesus Christ still stands by our side, not ceasing to defend for us.
少し聖書から離れますけれども、皆さんはこのミキ・タダナオという方をご存知でしょうか。日本の鉄道ファンの方なら誰でも知っている名前です。
So let's zoom out from the Bible for a while.、Have you guys heard of Miki Tadanao?、person's name? So fans of Japanese railways might know him.
このミキ・タダナオは1909年生まれですね。東京帝国大学、まあ、現在の東京大学ですけれども、そこで学びまして、海軍航空技術部というところで、まあ、才能を発揮し始めます。若くして彼はすぐにも少佐になっていた人です。超エリートですね。
So Miki Tadanao was born in 1909, started at the Faculty of Engineering of the Imperial University of Tokyo, which is currently the University of Tokyo.While he was working for the Department for Naval Air Technology, he exhibited great ability and became a lieutenant commander when he was still very young, indeed an elite in engineering.
この太平洋戦争が激しくなっている中で、ミキは次々と新しい兵器を作り出していきます。その中で最も有名なのは、有人ロケット特攻機。名前はオーカというこういう兵器です。
So during the Pacific War, Miki invented new weapons one after another, and one of the most famous invention is manned rocket fighter plane. In Japanese, is Oka.
当時ナチスドイツもですねロケットを作っていたんですけれども、ミキが作ったロケットはなんと人が乗り込んでいる。つまり自国の兵士の命などどうなってもいい、つまり人を人と思わない、そういういわばナチスドイツよりもさらに冷酷な武器を作ったのでした。
So at that time, Nazi Germans also manufactured rockets. However, the rockets that Miki invented could carry people in them. So that is to say, he did not consider the lives of the soldiers from his own country as a human beings, so he was crueler than the Nazi Germans.
この特攻機に乗ったら最後、その兵士は帰ってくることができませんでした。実際この一人乗りの特攻ロケットに乗ってたくさんの若者が死んでいったのです。
So those who rode on these rockets never made it back, and a lot of young people died with the rockets.
なんと残酷なことだったのかと思います。このような人を人と思わないような兵器を作り出していったそういう人間を皆さんはどうお思いになるでしょうか。
So what a cruel thing. What do you think of a person who invented a weapon that does not treat a person as a human being?
敗戦になってミキは多くの若者を死に追いやったというこの罪悪感に襲われていきます。
So after Japan lost the war, Miki was covered by guilt that so many young people died.
ある日彼はまるで無勇病者のように街を歩いていました。その時です。彼はふと教会の前に疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいと書いてある看板に目が留まります。そうです。あたりの
So one day he was walking in the streets like a sleepwalker, and then he happened to pass a church and read a sentence written on the notice board of the church. Come to me, all you who are weary and burdened. This is the verse of Matthew's Gospel, chapter 11, verse 28. the invitation of Christ Jesus.
このことがきっかけで彼はイエス・キリストが人の罪のために身代わりに十字架で死んでくださり、このような自分のようなものさえも許してくださる、そういう方であるということ、その偉大な愛を、その偉大な許しを知っていったんでした。
So because of this, he got to know the great love and amazing forgiveness of Jesus Christ, who died on the cross for all human beings' sins, including his.
彼は後に改心しまして、キリスト者になります。彼の家の近くにあった有名なクリスチャンに知っていますけど、鎌倉雪の下教会の元メンバーです。
So he was guided to repentance and became a Christian later on. And he was actually a member of a church called Kamakura Yukinoshita Church, which is near where Pastor lives.
その後彼はですね、新幹線の設計に携わりまして、誰も知っているあの新幹線のゼロ系のデザインをした人となったんでした。
So later on, he joined the design of Shinkansen and was known as the person who designed the first Shinkansen. It's called Series Zero.
考えてみますと、太平洋戦争の時、ほとんどの人は戦争に勝つことに一生懸命でした。全部の人とは言いませんが、つまりほとんどの人が戦争に加担していったのです。
So if we think about it, during the Pacific War, almost everyone lived hard in the hope of a victory. Probably not everyone, but almost everyone joined the war in a sense.
しかし、多くの人はあの時はしょうがなかったんだ。このように申します。
Certainly, many people also think that you cannot do otherwise at that kind of time.
ついでですけど、ヘルベルト・フォン・カラヤ、彼はナチ党員でしたが、どうして昔ナチ党員だったかと聞かれたときに、昔はしょうがなかったんだと言いました。ごめんなさい、突然ですけど、カラヤという有名な指揮者がいました。彼はナチ党員だったんですけど、どうして成し遂げだったんだと聞かれたように、あの頃はみんなしょうがなかったと言いました。
So there was a person called Karen Cullen, and so he was also questioned why he became a member of the Nazis, and he said that he couldn't do anything else but becoming a German Nazi.
しかし人間というのはそういうものではないかとも思います。
But we could be different. Oh, this shouldn't be the way that. Yeah, this is usually the way that we would naturally think.
私は思うんですね。こういう時、そういう歩みをしてしまった経験から、己を見つめ直して。そしてその己の罪に気がついてもよかったわけです。聖書が語っている罪ということに気がつく絶好のチャンスだったと思います。
Yes, so it would actually be good that if those people could look into themselves based on the way that they walked and the decisions they have made and to realize their sins, it would actually be a good thing.
しかし残念なことに多くの人はあの時は仕方がなかったんだというふうに言ってですね、己の本質に気がつきませんで、その罪を悔い改めていく、改心していくということにはならないで、ことをうやむやにしてしまって、己の罪を見つけることも認めることもできなくずに終わってしまうのではないかと。
So certainly many people cannot understand their own situation and repenting of it and turn around. So then they end up obscuring what happened, ignoring and refusing to admit their own sins.
一方、三木忠直とかですね、三浦綾子とか、 そういう方々は己を偽らないというんでしょう。そういう誠実な人たちでありました。この方々は己の罪深さを直視したのです。そしてその現実に打ちのめされていったのでした。
So on the other hand, there are also those who do not fake themselves, like Miki Tatanao and Miura Ayako. So they looked into their own sins and was shocked by the reality. However, God also had special mercy for them.
しかしそういう方々にも特別な感謝の憐れみが注がれていったのでした。
Yes, I just translated that God also had a special mercy for them.
このような方々は自分の本当の姿を隠さずに、いわば裸でですね、神様の御前に出ていったのでした。
So they did not hide themselves, rather they approached God while naked.
しかし誰がどう考えても許されるべきではない自分のようなものをも、主イエスキリストのこの方は十字架にかかり、その身代わりとな、私たちの身代わりとなって許される道をお作りになったと、そういうことを悟っていったのでありました。
For they knew that even though others might not want to forgive them, the Lord Christ Jesus had made the way of forgiveness by dying on the cross for them.
キリスト者といいますのは、まあ、聖書の箇所のように十字架の記事を読んでいきますと、そうですか、2000年前にそんな事件があったんですね。このように他人事のように読んでいった人たちではありませんでした。
For us who are Christians, when we read accounts of the Bible or the crucifixion, we don't think that it's just a thing that happened to other people 2,000 years ago.
改心したキリスト者たちは、そうですか、あの十字架は私の罪を許してくださるためだったんですね。このように受け止めていった一人一人であるわけです。
So we are those who accept that Christ died on the cross for our own sins.
そしてこの十字架による許しと、その人の出会いによってエゴを捨てて、イエス・キリストを我が主としてお迎えするに至って、この方のこの許しを全く信頼を持って受け入れていった一人一人であったわけです。
So because of the cross and the encounter with ChristWe deny our own selves and we decide to follow Jesus Christ as our Lord, receiving His forgiveness with complete trust.
また、キリスト者はこの愛により許されただけではありませんで、この愛の眼差しを教えられ、この眼差しを受け継ぐものとして導かれている。そういう一人一人であるわけです。
And we are not justforgiven by this love. We are also taught by this love, inheriting this love, and guided by this love.
ですから私たちもこれからの一日一日ですけれども、このことを心に留めながら、その主イエスキリストの寛容さ、優しさ、その証人として弱いものではありますけれども、日々その信仰による一日一日、このイエス・キリストの寛容な心を持って生きていきたいと、そう思うんですね。
So from this day, let's also treasure this tolerance and this kindness in our hearts. As witnesses, though weak we may be, live our daily life by this faith.
すでに皆さんはそういう歩みをされていると思います。神様はそのことを喜んでくださっていることを覚えたいと。
And I'm sure that we are already doing this in our lives, and I'm sure that God is very pleased with our lives.
それでは、ピーターさんにお祈りしていただいて、
ピーターさんも、will pray for us.